こんにちは、ザ・ディープダイブです。今回はですね、あなたが共有してくれた解説記事をもとにして、日本語に対応している無料の AI 動画生成ツール、この世界を一緒に探求していきましょう。テキストを入れるだけで AI が動画を作ってくれるなんて、ちょっと前までは SF の話みたいでしたけど、もう現実なんですよね。このセッションでは、この記事から大事な知識とか洞察ですよね、そういうのを抜き出して、 AI 動画生成の基本から具体的なツール、特に注目されている BidNose AI の使い方、メリット、それから見落としがちな注意点まで、これをギュッと凝縮してお届けできればなと。複雑な情報も分かりやすく、そしてまあ少し面白く解説していきますよ。さて、これを紐解いていきましょうか。まず本当に基本的なところから。テキストから動画を生成する AI って一体どういう仕組みなんでしょう？
はい。基本的な考え方としては、入力されたテキスト、まあ文章とかキーワードですね。これを AI が理解して、解析して、で、その内容に一番合うだろうと考えられる画像とか動画クリップ、さらには BGM やナレーションなんかを AI が自動で組み合わせて一本の動画に仕上げる、というそういう技術ですね。なんというか、AI がディレクター兼編集者みたいな役割を果たす、そんなイメージです。
なるほど、 AI ディレクターですか。それは分かりやすいですね。
ええ、でこの技術がじゃあなぜこれほど注目されているのかというと、やはり従来の動画制作と比べて時間とコストですね、これを劇的に削減できる点がまあ大きいんです。通常動画制作って企画があって、撮影して、編集して、ナレーションを入れてと、たくさんの工程と、あと専門スキルが必要ですよね。それに高価な機材とかソフトウェアも。それがですよ、テキストさえあれば、専門知識がなくても、もう比較にならないほど短時間で、しかも無料で、あるいはすごく低コストで動画が作れてしまう。ここが革命的なんです。
時間とコストの削減、いやこれは本当に大きなインパクトですね。記事にも具体的なメリットがいくつも挙げられてましたよね。専門スキルや高価な機材がいらなくなる点、だから誰でも手軽に動画作成に挑戦できる点、それからアイデアを思いついてから完成までの時間がもう圧倒的に短縮されるっていう点。
そうなんです。特に予算とかリソースが限られている中小企業の方とか、あとは個人事業主の方々、こういう方たちにとっては、これまでちょっと手が出せなかったプロモーション動画とか、あるいは SNS での情報発信、顧客エンゲージメントを高めるためのコンテンツとかですね、そういったものを自分たちの手で、しかも結構高品質に制作できる可能性がぐっと広がるわけです。
しかも特別なトレーニングはほとんどいらないと。多くのツールが初心者でも直感的に使えるようにデザインされているんですね。ここが実に興味深いところなんですが、これって単に便利になったっていうレベルを超えて、動画っていう表現手段そのものがもっと身近で、こう民主的なものに変わっていくということなんでしょうか。
ああ、まさにおっしゃる通りだと思います。動画制作の民主化、この言葉がぴったりくるでしょうね。これまで一部の専門家とか、あとはまあ潤沢な予算を持つ企業とかメディアとか、そういうところに限られがちだった動画で発信する力、それがより多くの個人とか組織に開かれつつある。これは非常に大きな変化だと思いますよ。
民主化ですか。なるほど、確かにそう言われるとそのインパクトの大きさが実感できますね。記事にある活用事例を見ると、その広がりがよくわかります。
ええ、例えばマーケティング分野。単なる商品紹介とか広告だけじゃなくて、顧客データと連携させて、一人一人に最適化された、いわゆるパーソナライズド動画メッセージを送る、なんてことも現実的になってきます。これによって、顧客とのつながりを深めて、エンゲージメントを高める、まあ、そういう効果が期待できるわけです。SNS での短いバイラル動画みたいなものも、アイデアさえあれば次々と生み出せるようになるかもしれませんしね。
教育分野ではどうでしょう？
教育現場ですと、例えば複雑な概念を視覚的に分かりやすく説明する教材動画、あるいはプレゼンテーション資料をもっと魅力的にするための補助動画とか、そういうものが考えられますね。視覚的な情報って記憶に残りやすいですから、学習効果の向上が期待できます。先生とか講師の方が専門家じゃなくても質の高い教材を手軽に作れるようになる、これは大きいです。
企業内での活用も、進みそうですね。
そうですね。社内研修用の動画とか、新製品の社内向け説明会、イベントの告知、あとは従業員のスキルアップのための e ラーニングコンテンツとか、用途はもう無限と言っていいくらいあります。動画を活用することで情報の伝達効率を高めて、組織全体のコミュニケーションとか能力向上に貢献できるでしょう。これを大局的に見るとですね、 AI 動画生成っていうのは様々な分野で人々の創造性、それから生産性を飛躍的に高める可能性を秘めた非常に強力なツールと言えるわけです。
なるほど。マーケティングから教育、社内コミュニケーションまで本当に多岐にわたるんですね。では具体的にどんなツールがあるのかちょっと見ていきましょうか。記事で特に注目されているのが BidozAI ですね。特徴としてはかなり高品質な動画を無料で生成できるという点がまず挙げられています。
そうですね、無料でありながら豊富なテンプレートが用意されていると。だからゼロからデザインを考えなくても目的に合ったものを選んでカスタマイズできるっていう手軽さがあります。さらにこれ驚くべきことなんですが、リアルな見た目の AI アバターがいて、そのアバターが入力したテキストを自然な音声で読み上げてくれる AI ボイス機能も搭載しているそうなんです。
AI アバターが喋ってくれるんですか？へえ、それはすごいですね。まるでニュースキャスターとかプレゼンターがいるかのような、そんな動画が作れちゃうと。
そのようです。そしてインターフェースが直感的で、ドラッグ&ドロップ操作なんかで簡単に編集できる。なので動画編集の経験がない初心者でも、比較的容易に扱える設計になっているという点もポイントですね。あとクラウドベースなので、ソフトウェアのインストールも不要で、ネット環境さえあればどこでも作業できる。この手軽さも魅力だと思います。
使い方もなんだか驚くほど簡単そうですね。ヴィルノズ AI のウェブサイトでアカウントを作成して、たくさんあるテンプレートの中からイメージに近いものを選んで、で、あとは用意したテキスト、台本ですね。それを入力するだけ。これで基本的な動画は AI が自動で作ってくれると。
はい。その後、必要に応じて、例えば BGM を変えたり、テロップ、つまり字幕ですね。それを追加したり、あるいは生成されたシーンの微調整を行ったり、といったカスタマイズも可能だそうです。本当にアイディアから動画完成までのプロセスが劇的に短縮されるわけですよね。
無料でここまでできるのはすごいですけど、やっぱり何かしら制限はあるんですよね。料金プランについてはどうでしょうか？
記事によると、Vidonoz AI には無料プランと有料プランが用意されているということですね。無料プランでも基本的な動画生成機能とか、テンプレートの一部、AI アバターやボイスの基本的なものは利用できるようです。ただ、やはり制限はあって、例えば月に生成できる動画の分数であるとか、エクスポート、つまり動画ファイルとして書き出す回数、これに上限が設けられていることが多いみたいですね。
なるほど。じゃあ、お試しとか個人的な利用なら無料プランでも十分そうだけど、本格的に使いたい、仕事で使いたいとなると有料プランを検討するということですね。
そうなりますね。有料プランにすると使えるテンプレートとか AI アバター、 AI ボイスの種類がぐっと増えて、より高品質な素材が使えるようになると。また無料プランのさっき言った分数とか回数、解像度みたいな制限が緩和されたり、あるいは撤廃されたりします。さらに生成した動画の商用利用権がはっきりしたり、チームでの共同編集機能がついてきたり、そういうビジネス用途に適した機能が充実してくるのが一般的です。無料と有料の選択肢があることで、個人の趣味レベルから本格的なビジネス活用まで、幅広いユーザー層のニーズにお応えようとしているということなんでしょう。
なるほど、なるほど。まずは無料プランで試してみて、自分の用途に合うかどうか、それから必要な機能は何か、それを見極めるのが良さそうですね。Vidnoz AI 以外にも、記事ではいくつかおすすめの無料ツールが紹介されていましたね。まずはフレックスクリップ。
はい、フレックスクリップですね。これはもともとオンラインの動画編集ツールとして知られていたみたいですが、テキストから動画を生成する機能も搭載しているということですね。特徴としてはやはり豊富なテンプレート、それから初心者にも分かりやすいインターフェース、これが挙げられています。手軽にある程度こう洗練された動画を作りたいなという場合に適しているかもしれません。ただ注意点として、無料プランだとエクスポートした動画にウォーターマーク、都市化しロゴが入るという点はありますね。
ウォーターマーク、無料ツールではよくありますよね。 次にピカ。これはちょっとアプローチが違うとか？
ええ、ピカはですね、AI による画像生成と動画編集を組み合わせたツールという位置づけのようです。テキストを入力すると、まず AI がその内容に合った画像を生成して、それをもとに短い動画クリップを作成したり、アニメーション化したりできる。それが特徴だと書かれていました。アイディア次第ではなんかユニークな表現が生まれようかもしれませんね。無料トライアルで試せるようですが、記事によればまだ開発途上の部分もあって、生成される動画の品質、特に動きの自然さみたいなところは他の専用ツールと比べるとまだ改善の余地があるとのことです。
なるほど、画像生成から入るアプローチなんですね。面白い発想です。そしてもう一つ、ランウェイ。これはかなり高機能なツールのようですね。
そうですね、ランウェイは単なるテキストからの動画生成だけじゃなくて、非常に多様な AI 機能を統合したプラットフォームという印象を受けますね。例えば既存の動画のスタイルをまるで有名な画家の絵界みたいなタッチに変換するスタイルトランスファーっていう。これは動画の見た目を AI の力でガラッと変えてしまう技術ですね。他にも動画の中の不要な人物とかものを AI が自動で認識して結書する機能とか、なんかプロ向けの編集ソフトに入っているような、そういう高度な機能も利用できると。
スタイルトランスファー、面白そうですね。ただ高機能ということはもしかして？
ご推察の通りです。無料プランでも一部の機能は試せるみたいなんですが、機能が豊富な分、インターフェースは他のシンプルなツールに比べると、まあ複雑になる傾向があると。そのため、動画編集にあまり慣れていない初心者にとっては、ちょっと学習コストがかかるかもしれないという注意書きが記事にはありましたね。
なるほど。まとめると、ビドノーズ AI は高品質なアバターとか音声も使えるオールラウンダー的な感じ。フレックスクリップはテンプレートが豊富で手軽さ重視。ピカは画像生成からのユニークなアプローチが楽しめる。で、ランウェイはさらに高度な AI 編集機能にも挑戦したい中級者から上級者向けという感じでしょうか。
はい、大まかにはそのような位置づけで捉えて良さそうですね。ここで一つ重要な問いが浮かび上がってくるわけです。それは、あなたがこれらのツールを使うとして何を一番重視しますかということなんです。とにかく手軽に早く作りたいのか、テンプレートに頼らずにオリジナリティを出したいのか、それとも最新の AI 編集技術をとにかく試してみたいのか、ご自身の目的とかスキルレベル、そして求める動画のスタイルによって最適なツールは変わってくるでしょうね。
確かに、選択肢が多いだけに自分に合ったツールを見つけるっていうことがすごく重要になってきますね。いや、これだけ便利なツールだともうすぐにでも使ってみたくなりますが、やはり使う上で気をつけるべき点というのも記事ではしっかり指摘されていました。そのあたりを次に見ていきましょうか。
はい、ここは非常に重要なポイントです。便利な技術には必ず注意すべき側面がありますからね。記事では主に3つの注意点が挙げられています。まず第1に、著作権と利用規約。
著作権、これはデリケートな問題ですよね。
ええ、そうなんです。AI が生成した動画、その著作権は一体誰のものになるのか。生成した動画を商用利用、例えば自社の広告とか商品紹介に使っても大丈夫なのか。こういったルールは利用するツールによってかなり大きく異なります。それに AI が学習データとして使っている素材の権利関係なんかも絡んでくる可能性があって非常に複雑なんです。ですから必ず各ツールの利用規約を利用開始前にですね、しっかりと読み込んで理解しておく必要があります。
利用規約、ついさーっと読み飛ばしがちですけど、
そこがまあ落とし穴になりうるわけです。例えば特定のコンテンツ、暴力的とか差別的とかアダルトとか、そういうものの生成を禁止しているツールもあります。規約を知らずにうっかりそうしたコンテンツを生成して公開してしまったりすると、アカウント停止だけじゃなくて法的な問題に発展するリスクだってゼロではないわけです。商用利用に関しても、無料プランではダメだけど、有料プランなら OK みたいな条件がついている場合が多いので、ビジネスで使う場合は特に注意が必要ですね。
なるほど。
次に挙げられているのは情報セキュリティですね。これはクラウドツールならではの注意点という感じでしょうか。
まさにその通りです。
多くの AI 動画生成ツールはテキスト入力とか素材のアップロードをウェブサイト上で行うクラウドベースのサービスですよね。ということは、つまりあなたが入力した情報とかデータはそのサービスのサーバーに送られて保管されることになります。もし動画にしたい内容に個人情報とか、あるいは企業の未公開情報、機密情報みたいなものが含まれる場合、そのツールのセキュリティ対策が本当に信頼できるものなのかどうか確認することが不可欠です。
具体的にはどういう点を確認すればいいんでしょうか。
例えば通信がちゃんと暗号化されているか、ウェブサイトのアドレスバーに表示される鍵マーク SSL TLS っていう技術が使われているかとかですね、あるいはどのようなセキュリティ体制を敷いているか、プライバシーポリシーでデータの取り扱いが明確に規定されているかといった点を確認しましょう。安易に機密性の高い情報を入力するのはやはり避けるべきです。あと、生成された動画を公開する前にも、意図せずに個人情報とかプライバシーに関わる情報が含まれてしまっていないか、最終チェックを怠らないこと、これも重要です。
便利さの裏には情報漏洩のリスクも潜んでいる。これは肝に銘じておく必要がありそうですね。そして3つ目の注意点が、AI 生成コンテンツの倫理的な側面について。これはどういうことでしょう？
これは少し複雑な問題なんですが、AI というのは開発者が用意した膨大な学習データを元にしてコンテンツを生成しますよね。で、もしその学習データに偏りがあった場合、AI が生成するコンテンツにも意図せずその偏りが反映されてしまう可能性があるんです。例えば特定の属性を持つ人々に対して何か否定的な表現を生み出してしまったり、あるいはステレオタイプを助長するような内容になったりする、そういうリスクですね。
AI 時代に悪意があるわけじゃなくても、結果的に問題のあるコンテンツが生まれてしまう可能性があるということですか？
そういうことです。また非常にリアルな動画が簡単に作れるようになることで、フェイクニュースとか偽情報の拡散に悪用される懸念、これも指摘されています。あたかも本物のニュース映像であるかのような動画とか、あるいは特定の人物が言ってもいないことを言っているかのような動画、そういうものが作れてしまう可能性も残念ながら否定できません。
それは恐ろしいですね。
ですからツールを利用する私たち自身が、まずどのような目的で、そしてどのような内容の動画を生成しようとしているのか、常に意識する必要があります。生成したコンテンツが誰かを傷つけたり、誤った情報を広めたりすることにならないか、倫理的な観点からもチェックする、そういう姿勢が求められます。特に政治的な主張とか社会的な問題、意見が分かれるようなトピックに関するコンテンツを生成する際には、より一層の慎重さが必要です。AI が生み出すコンテンツが社会に与える影響を考えて、責任ある利用を心がけること、これがこれからの時代、ますます重要になってくるでしょうね。
なるほど。無料の AI 動画生成ツールは、間違いなく動画制作の世界に、まあ革命と言ってもいいような可能性を秘めている。時間もコストも大幅に削減できて、誰でも手軽に、しかもかなり高品質な動画を作れるようになるようだ。しかし、その一方で、著作権や利用規約の確認、情報セキュリティへの配慮、そして AI が生み出すコンテンツに対する倫理的な視点と責任ある利用、これらをしっかりと理解して実践していく必要があるということですね。つまりこれはあなたにとって何を意味するのでしょうか。おそらくこれらのツールは強力な武器にもなり得るけれど、その使い方を間違えれば自分自身や、あるいは他者を傷つける可能性もあると。だからこそ、その力を正しく理解して、賢く、そして責任を持って活用していく姿勢が、これからは不可欠になるということかもしれないですね。今回は、日本語対応の無料 AI 動画生成ツールについて、解説記事をもとに深掘りしてきました。紹介した Bidoz AI、FlexScript、Pika、Runway など、それぞれに特徴のあるツールが登場しましたね。ぜひ、あなたの目的やスキルに合わせて、まずは無料プランから試してみていかがでしょうか。この分野は本当に日進月歩、ものすごいスピードで進化していますから、常に最新の情報をキャッチアップしていくことも大切になりそうです。
そうですね。技術の進化は本当に止まりませんからね。最後に、この記事の内容を踏まえて、少し未来を想像してみるための問いをあなたに投げかけさせてください。AI がこれほど簡単にテキストから、下手したら人間が作ったものと見分けがつかないような動画コンテンツさえ生成できるようになりつつある今、私たちが動画というメディアに求める本物らしさっ
であるとか、あるいは人間の創造性といった価値、これはこれからどのように変化していくのでしょうか。そしてもっと先の未来では、 AI が紡ぎ出した物語と人間が心心血を注いで作り上げた物語、これを私たちは果たして見分けることができるのか、あるいは見分ける必要を感じるのか、そしてそれぞれをどのように評価し受け入れていくことになるのでしょう。
深い問いですね。 AI と人間の創造性、そして本物とは何か、これはこれからますます私たち自身が向き合っていくことになる大きなテーマかもしれません。今回の探究があなたの知識を深め、新たな視点を得るための一助となれば幸いです。